9ページ健康医療福祉。8月は食品衛生月間です。細菌性食中毒に注意しましょう。問い合わせ先、安中保健福祉事務所、電話 027-381-0345。 下記は高温多湿のため食中毒菌が食品中で増殖しやすい季節です。食中毒予防三原則を徹底しましょう。1、菌をつけない。よく洗いましょう。調理前や食事前、生の魚や肉を触った後やトイレの後にしっかり手を洗う。生の魚や肉に触れた調理器具は洗浄・消毒をする。野菜に細菌が付着していることがあるため、生で食べる野菜は念入りに洗う。2、菌を増やさない。適切な温度管理をしましょう。車内に食品を放置しない。買い物から家までの輸送は保冷バッグを活用する。保冷バッグは定期的に洗うなど清潔にする。食品は速やかに冷蔵庫へ入れる。食品を冷蔵庫に詰め込みすぎない。3、菌をやっつける。しっかり加熱しましょう。中心部まで十分加熱する。75度1分以上。なお、ハンバーグなどのひき肉料理は肉汁が透明になって中心部の色が変わるまで加熱すれば、食中毒の原因となる細菌は死滅し、安全に食べられます。注意したい主な食中毒原因菌。腸管出血性大腸菌 O157、 O111 など。主な原因食品、加熱不十分な牛肉およびその加工品など。症状が出るまでの期間、3日から8日。主な症状、下痢、血便、腹痛、発熱、嘔吐。なお、重症化すると溶血性尿毒症症候群 HUS や脳症を併発することがあります。乳幼児や高齢者は特に注意が必要です。カンピロバクター、主な原因食品、加熱不十分な鶏肉など。症状が出るまでの期間、1日から8日。主な症状、発熱、下痢、腹痛、嘔吐など。なお、重症化すると手足や顔面神経の麻痺などを起こすギランバレー症候群を発症することがあります。がん検診が始まっています。個別検診、令和9年1月31日日曜まで。集団検診、8月から11月。乳がん、子宮頸がん検診、12月から令和9年1月。その他、集団検診の日程及び詳細は、5月に送付したがん検診等のお知らせ、オレンジ色の封筒、または市ホームページをご確認ください。安中市保健センターで受診予定の人は、新庁舎の保健センターが会場となりますのでご注意ください。転入紛失により通知が手元にない人は、本庁舎健康づくり課までご連絡ください。詳細につながる QR コードがあります。問い合わせ先、本庁舎健康づくり課保健予防係、内線1172。歯科・歯周病検診が無料で受けられます。歯を失う主な原因は歯周病と虫歯です。歯科医院で問診や口腔内の検査をすることで、これらの歯周疾患を発見できます。この機会にぜひ受診してください。対象、令和9年3月31日時点で、20、30、40、 50、60、70歳の人、なお5月に発送済みのオレンジ色の封筒受信シールの歯周病検診欄に名前が印字されている人、受診方法対象か確認し、次の実施期間に予約後受診してください。持ち物、受診シール、マイナ保険証または資格確認書、問い合わせ先、本庁舎健康づくり課保健予防係内線1172、実施期間50音順、電話番号の順に読みます。井上歯科医院、電話027-381-0250、以下市外局番はいずれも027です。今井歯科医院385-3447、彩り歯科訪問歯科395-4700、樺沢歯科医院382-8811、小板橋歯科医院381-2020、小林歯科医院385-0261、信沢歯科医院393-3117、半田歯科医院385-6223、マシモ歯科医院381-0320、室橋歯科医院381-0415、矢島歯科クリニック381-4618、山口歯科クリニック395-0640、安中オレンジカフェ認知症カフェに参加しませんか？専門家による物忘れ個別相談も受け付けています。認知症カフェは認知症の人やその家族、地域の人、介護や福祉の専門職と一緒に認知症について知る、学ぶ、考えることができ、新たな出会い、地域ともつながれる場です。今回は本田病院の作業療法士による脳と体に効く運動講座と座談会を開催します。体を動かした後はお茶やお菓子を食べながら認知症について語り合いましょう。また当カフェには保健師、看護師、社会福祉士などの専門職が参加しています。認知症についてのちょっとした心配事や対応方法などの個別相談も受け付けています。お気軽にご参加ください。日程時間8月27日木曜午後1時30分から3時、場所生き生き長寿センター大広間、板花2086-1、料金無料、対象市内在住在勤の認知症当事者や家族、または認知症に関心がある人、個別に相談したい人、定員15人、要申し込み。申し込み問い合わせ先、松井田庁舎高齢者支援課地域包括支援センター内線2156。
介護保険サービスを利用している人にお知らせ。介護保険法施行令の一部改正により、令和8年8月から高額介護予防サービス費及び補足給付負担限度額の所得要件及び居住費食費の負担限度額の一部が変更になります。高額介護予防サービス費、同じ月に利用した介護サービス利用者負担1割から3割の合計が高額になり、次の表の限度額を超えたときは、超過分が高額介護予防サービス費として支給されます。自己負担の限度額、月額、令和8年8月から、利用者負担 団体区分と限度額をお伝えします。生活保護受給者など個人15,000円、世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が826,500円以下の人など、世帯24,600円、個人15,000円、世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が826,500円を超える人、世帯24,600円、住民税課税世帯で課税所得380万円未満の人、世帯44,400円、住民税課税世帯で課税所得380万円以上690万円未満の人、世帯93,000円、住民税課税世帯で課税所得690万円以上の人、世帯141,000円。介護保険負担限度額特定入所者介護サービス費、居住費、滞在費及び食費は所得に応じた自己負担の上限限度額が設けられており、これを超える利用者負担はありません。ただし市に申請が必要です。居住費、食費の自己負担限度額1日あたり、令和8年8月から利用者負担段階には、第1段階、第2段階、第3段階丸1、第3段階丸2の4つの区分があります。それぞれの段階について対象となる収入状況と預貯金などの資産要件、居住費、滞在費及び食費の1日あたりの自己負担限度額をお伝えします。第1段階、対象となる収入状況、生活保護受給者、世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者、預貯金などの資産要件、生活保護受給者は要件なし、老齢福祉年金受給者は単身1000万円以下、夫婦2000万円以下、居住費、滞在費、ユニット型個室880円、ユニット型個室的多焼室550円、従来型個室特用など380円、老健医療院など550円、多焼室0円、食費300円。なお、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合も300円です。第2段階、対象となる収入状況、世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額プラス遺族年金などの非課税年金を含む年金収入額が826,500円以下、預貯金などの資産要件、単身650万円以下、夫婦1,650万円以下、居住費、滞在費、ユニット型個室880円、ユニット型個室的多焼室550円、従来型個室特用など480円、老健医療院など550円、多焼室430円、食費390円。なお、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合は600円。 第3段階丸1、対象となる収入状況。世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額プラス遺族年金などの非課税年金を含む年金収入額が826,500円超、120万円以下。預貯金などの資産要件、単身550万円以下、夫婦1,550万円以下、居住費滞在費ユニット型個室1,370円、ユニット型個室的多焼室1,370円、従来型個室特用など880円、老健医療院など1,370円、多焼室430円、食費680円。なお、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合は1,030円。第3段階2、対象となる収入状況。世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額プラス遺族年金などの非課税年金を含む年金収入額が120万円超。預貯金などの資産要件、単身500万円以下、夫婦1500万円以下、居住費滞在費ユニット型個室1,470円、ユニット型個室的多焼室1,470円、従来型個室特用など980円、老健医療院など1,470円、多焼室530円。ただし、老健保健施設その他型療養型を除くと、介護医療院2型を除くは430円です。食費1,420円。なお、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合は1,360円。なお、世帯については、住民票上の世帯が異なる世帯分離している配偶者を含みます。婚姻届を提出していない事実婚も含みます。ただし、 DV 防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や行方不明の場合などは対象外です。また、預貯金などの資産要件については、第2号被保険者40歳から65歳未満は利用者負担段階にかかわらず、単身1000万円以下、夫婦2000万円以下です。問い合わせ先、本庁舎高齢者支援課介護保険係、内線1187。100歳おめでとうございます。次の皆さんが100歳を迎えられました。これからも元気でお過ごしください。のどの和田由里さん、安中稲葉節子さん、磯部須藤元夫さん、大谷白石滝江さん、以上4名の方々それぞれの写真が載っています。国民年金からのお知らせ。特別支給の老齢厚生年金受給者は65歳で届出が必要です。特別支給の老齢厚生年金は65歳になると受給権が消滅し、65歳から新たに老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けることになります。手続きに必要なはがき様式の書類、年金請求書、国民年金、厚生年金、保険、老齢給付が65歳になる誕生月の中旬ごろ、1日生まれの人は前月の中旬に、 日本年金機構から届くので、必要事項を記入し、誕生月の末日、1日生まれの人は前月末日までに日本年金機構に提出してください。手続きが完了すると、国民年金・厚生年金保険最低通知書、支給額変更通知書が送られますが、年金証書は発行されません。これまでの証書を引き続き保管してください。詳しくは、年金請求書に同封のリーフレットをご確認ください。付加保険料のご案内。将来、より高い老齢給付を受けるため、第1号被保険者、自営業者など、や65歳までの任意加入被保険者は、希望により定額保険料に加え、月額400円の付加保険料を納めることができます。付加保険料を納めると、将来、老齢基礎年金に加え、付加年金を受けられます。付加年金の計算式は次の通りです。付加年金額、年額、イコール200円かける付加保険料を納めた月数。国民年金基金加入者や免除制度の利用者は、付加保険料を納めることができません。付加保険料の納付を希望する人は、本庁舎国保年金課か松井田庁舎住民福祉課にご相談ください。国民年金保険料を全納できます。全納の全は前という字です。口座振替がお得です。国民年金保険料には、一定期間の保険料をまとめて納めることで、保険料が割引になる全納制度があります。口座振替で保険料を全納すると、現金での全納よりもさらに割引になります。口座振替での全納を希望する人は、金融機関、高崎年金事務所、本庁舎国保年金課、松井田庁舎住民福祉課にご相談ください。手続きの際は、預貯金通帳、預貯金通帳届出印、基礎年金番号がわかるもの、年金手帳、基礎年金番号通知書、国民年金保険料納付書などをお持ちください。現金で全納をする人は、国民年金保険料納付案内書付帯の下記納付書、令和8年10月から令和9年3月分を使用し、11月2日月曜日までに納めてください。保険料を全納した期間中、就職して厚生年金に加入するなどの理由で国民年金保険料を納める必要がなくなった場合、それ以降の保険料は還付されます。クレジットカードによる全納も可能です。希望する人は、高崎年金事務所、本庁舎国保年金課、松井田庁舎住民福祉課にご相談ください。また、インターネットなどでも納付できます。詳しくは、高崎年金事務所にお問い合わせください。問い合わせ先、高崎年金事務所、電話 027-322-4299、 本庁舎国保年金課医療年金係、内線1116、松井田庁舎住民福祉課税務保険係、内線2160、日本年金機構ホームページの QR コードが載っています。令和8年度フレッシュ健診希望者を募集します。市は健康診査を受ける機会の少ない若年層を対象にフレッシュ健診を実施します。自分の健康状態を見つめ直す機会として、ぜひご利用ください。なお、 妊娠中の人や勤務先などで検診を受ける機会がある人は、かかりつけ医や指定された医療機関などで受診してください。対象、市内在住で昭和62年4月1日から平成20年3月31日生まれの人。内容、身体計測、血圧測定、尿検査、医師の診察、血液検査、血糖、脂質、肝機能、貧血。料金1000円。お釣りのないようご協力ください。定員先着70人。応募方法、二次元コードまたは本庁舎健康づくり課に電話で予約してください。その後案内通知などが郵送されるので、受診票、採尿済み尿容器、自己負担金を持参の上受診してください。結果は後日郵送。締め切り10月28日水曜日まで。なお、電話予約は土日祝日を除く午前8時30分から午後5時15分。会場ごとの日程をお伝えします。会場、安中市保健センター。9月1日火曜日、9月2日水曜日、9月15日火曜日、9月20日日曜日、10月22日木曜日、10月29日木曜日、11月1日日曜日。松井田保健センター。9月24日木曜日、10月2日金曜日、10月17日土曜日。受付時間はいずれの日程についても午前8時30分から11時です。なお、安中市保健センターは新庁舎に移転しましたのでご注意ください。問い合わせ先、本庁舎健康づくり課保健予防係、内線1655。申し込み用の二次元コードがあります。